しっこくりラジオ。
こんばんは、しっこくりラジオの大橋です。今回もしっこくりラジオを始めていきたいと思います。今回ですね、ちょっと自己啓発っぽいんですが、意思ですね、志の方ですが、別に思う方のね、意を思うって書いて意思ですが、使い分けは一旦置いといて、この意思ですね、なんかやりたいみたいなことが、全てと言ってはいけないかもしれませんが、それがあるだけでもいいというかですね、何かやりたいっていうこの意思が、まさになんか人間らしいと言いますか、リスナーの方に向けに言えばあなたらしいと、リスナーのあなたらしいということになるんじゃないのかなと。そこをですね、確認というか、いくつか考えていきながら見ていきましょう。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回ですね、やりたい気持ちとかね、やりたいというその意思ですね、ことが非常に大事じゃないか、もっと言えばですね、そのやりたいとか、こうしてみようというですね、何度も言ってはいると思う、しごくりラジオ的には言ってるところだとは思いますが、それがですね、あることが尊いって言ってもいいかもしれないですけど、人間らしいし、あなたらしいっていうことです。で、なんでかっていうとですね、今の話からつなぐならば、何かやりたいことがないと、こうしたいです、ああしたいですっていう人ですね、がないですね、なんかやりたいことないですと、ただ生きてるだけですっていう方も、結構いらっしゃるわけですね。だからそこをですね、批判とかするっていうこともなく、もちろんなんか見つけてなんかやってた方がいいっていうことではもちろんあるんですけど、そこに対して特にああだこうだ言うつもりはなくて、その何かやりたいっていうことがある、まさにリスナーのあなたがこういうことやってみたいなと思っているのであれば、それは何でもね、いいんですが、反社会的なことじゃなければって感じですが、それは素晴らしいんじゃないのかなと思います。絵を描く、文章を書く、ね、写真撮る、プログラミングする、ボランティアする、仕事頑張るでもいいし、家事、育児頑張るみたいなね、何でもいいんですけど、そういうのをですね、見つけるというか、あることが非常に素晴らしいことなんじゃないのかなっていう話です。なぜなら、そういう、それがまさに仕事作りだと思ってまして、そんな、やりたいことあるなんて素晴らしいよねというか、そんなあっていいなっていう思う方が多分いるんじゃないのかなと。例えば、僕今ポッドキャストで喋ってますけど、そうやって喋ることがあることがすごいよねっていう人も、多分いるんじゃないかなと思います。はい、毎日なんかね、何でもいいから喋るって言われてもできない人も多分いらっしゃるじゃないですか。ですだから僕がそれが能力があるというよりも、まさに仕事作りの話で、文字通りですね、僕は特に何も思ってないっていうふうに言うとね、よくないんですけど、やりたくてやってるって感じですが、喋ってね、楽しくやってらしてもらってますけど、それと一緒でですね、そこまでないですよっていう方が同様にいらっしゃるわけですよね、きっとね。聞くのはいいけどね、喋るなどっていう人の方が多分多いと思うんですよね。だから、いい悪いというか、マッチングというのもおかしいんですけど、支え合うみたいなのもありますし、同時にその、やるっていう、やりたいと思うことが、非常にですね、それだけでね、いいというかね、実際にはそのあたりの話って、ね、やってるから素晴らしいんですよみたいなことを、その人が納得っていうかね、やって終わるってことはあんまりなくて、どんどんそう、高めていくっていうのもちょっとね、難しい言葉ですけど、自分の中でもっとやっていこうってなってくるんで、そんな比較はしないと思うんですけど、一方で仕事作りみたいなこととか、その価値みたいなことを考えていくと、どうしたいかっ ていうことですよね。まあ、例えばリスナーのあなたがですね、 AI 生成 AI を結構使ってる方だとしましょう。そうするとあなたが聞かれるわけですよね。 AI 何使ったらいいとか、 AI ってどうやってやってんのみたいなって聞かれませんか。そうです、そうです。そういう時に、自分は別に普通にやって、普通ですね、まさにカッコ、カッコに入れていただいて普通にやってんだけど、カッコ閉じる。だけどそれを聞いてくるってことは、詳しいと思われてたり、少なくともその聞いてくる人から見たらですよね、あ、詳しいんだよね、あなた詳しいよねって思われているし、教えてくれると思ってるから聞かれたんでしょうねっていうところです。でそれをまあね、人によってはなんか鬱陶しいというかね、聞くなよそんなこととかね、調べろよって思う人もいるかもしれませんが、別にそれを思うことはいいんだけど、それを対応したいかとか、対応をして、まあそういうことを仕事にしようとかでもいいし、そういうまあニーズがあるんだとか、その捉え方は、センサー万別じゃないや、対応にあると思うんですが、順位というか、さまざまなものがあると思うんですが、まさにその対応で変わるというか、その対応次第で全部ってことでもちろんないんですけど、そういったものが何度も何度もあるわけですよね、生活をしていくと中でね、一日の中に。という時に適切に対応するというか、まさに意思でやりたい方向は何だろうかっていうところがポイントだと思います。はい。だからああしろこうしろっていう正解はないんで、正解求めてる人このラジオ聞かないと思いますが、なんだろうねって考えることが好きな人には、面白いかもしれないですね。はい。で、いくつか、柱というかですね、今回まあもう言ってしまったんですけど、結局それ何かやりたいよねっていう時に、その人に向いた何かがあるわけなんで、だからやっていることがあればそれだけでまずいいし、いいよね。まあ一つクリアしてるし、で、って感じですね。で、もう一個は、よくあるのが、やっているんだけど、方向性というかですね、はまらない時ってやつですよね。カチッとね。で、そんなことめちゃくちゃあるじゃないですか。で、自分が、はい、なんか起業したい、やる、起業した、うまくいかない、はい、諦めるっていうのじゃないじゃないですか。やるならね。やるなら起業した、なんかうまくいかない、でもそこで粘る、なんか試行錯誤するみたいな。ことだと思いますし、気をじゃなくてもいいですけど、なんか自分が新しいことやるときとかっていうのが特にそういう感じが、してますね。はい。で、いくつかちょっと断片的にはなりますが、一応最後ね、まとまるはずってことで、まずですね、これは別に、なんだっけ、企業秘密とか全然ないんですが、まあ、出版ですね。この話したかはわかりませんが、まあ話のネタとして、出版というのはですね、まあある商業出版、まあ名前はもちろん出さないんですが、そこは出さない方がいいかなと思ったんで、ある商業出版の方から何だっけ、仕送りですね、まあブログじゃなくてブログか、問い合わせ方もありますが、そこからですね、お問い合わせいただきましたと。まあちょっと前の話ですね。で、結論的にはその話はなかったことだったんで、別に僕は商業出版をしてるわけでもございませんと。で、その時にですね、まあいろいろ話して、結果的に、まあ要は、僕のですね、そういう違和感発想だとかのアイデアを出すってことに関して、まあ、面白いんじゃないかってところで、まあそれで決まったわけじゃないんですけど、そういうのはどうだろうかみたいな話があって、で、そうやって相談っていうか、やり取りさせていただいたんですけど、まあ結論的にはですね、まあ、没というかね、ダメになったと。で、この時に、リスナーのあなたがもし、そういう出版の相談が来た時にどう思うか、自費出版の方じゃないですよ。商業出版なんで、いわゆる書店に並ぶんで、これ何がある、何が必要かっていうと、まず本が売れなきゃいけないんですよ。で、出版社ってとか、あと本って厳しいなと僕は思ってるのは、売れなきゃいけないのを、売る前から、ある程度、ね、数字を取ったり、裏を取ったりしなきゃいけないから、どうなると思います、多分分かる方も多いと思いますが、それこそ売れている人に頼みません。で、売れているっていうのはどういうことかっていうと、もうすでに人気があって、いわゆる一定のファンがいて、もしくは著作みたいなものがあったり、まあ、要はでいわゆるね、マーケティングが揶揄される話で、もしくは、ビジネスプランとかが揶揄されるのと似てるなと思うんですけど、揶揄というか批判されるのはですね、要は考えても、考えるのはいいんだけど、そのデータ、よくいわゆるデータを持ってこいというと、 誰から言われなくてもいいんですけど、なんでその起業をしたいのか、なんで売れてるのか、じゃあその商品はなんで売れてるのか、データ持ってこいって言われるわけですよ。ね、やってないから分かんないのにね。って僕は思いますけど、で、まあ分かりますよ、気持ちはね。それでも気持ちは分かります。で、それ分かんない人もいると思うんですよ。いや、気持ちもクソもなくて、いや、やってるんで分かんないよねっていう人も、いると思います。うん。すごい若い人だと思います。はい。悪い意味じゃなくて。で、でも、それでも分かるんですよ。じゃあ、目の前にじゃあメモ帳があるんで、このメモ帳を新しく作って売れるかのと同様で、新しい出版企画っていうのは、その本を作るわけですけど、それが売れるかどうか、ね、このメモ帳もそうですけど、その商品を出した時に売れるかどうかってことで、データが欲しいわけですよ。売れそうだと。なんかある種錯覚なんですけど、あ、これすごい売れるよねって思わせるような、まあ確実なものが欲しいわけです。ただとは言っても、確実に売れるってものが分かってたら、それは企画ではなくて、ただの作業みたいなもので、分かります、その違い。あの、なんだろうな、その弁当ではないんですけど、ここに卵焼きを入れるって決まってるから卵を入れるみたいなことになるわけです。つまりその全然ワクワクしないやつになるんですよ、うん、で仕事って、あの、全部ワクワクしないよねってことを言ってっていうと僕は思うんですが、多分全部ワクワク しようとしてもね、無理だと思ってるんですけど、多分そういうことになるんですよ。もう予定調和が決まってて、売れる人をこうアサインっていうかね、決めて、入れていくっていうことになると。っていうことになっている感じはしますよね。うん、別にその出版の営業の人とか、出版の編集者をね、批判してるわけじゃなくて、何か企画する人の、まあ、ある種のこうね、ねばならないみたいな部分で、そういう部分があるんじゃないかなと思います。つまり、自分がやりたいんじゃなくて、売れる企画ってやつはそういうもので、じゃあ売れるから何してもいいとまではもちろん思わないし、倫理もあるし、当然ですけどね、あるんだけど、それやってて面白いのってことで、面白くなくなると、その仕事とか、違うやり方をし始めるのかなと思います。はい。もう非常にね。これだから、これあの、じゃあ僕がですね、大橋さん、あなたは何かそれに解があるんですかって言われた時に、解はなくてですね、もう、その時その時でやるしかないんだろうなって思います。で、話をごめんなさい、戻していくと、結局、そのね、出版社さん、もしくは出版のそのね、声かけてくれた方は、また別の人なんですけど、で、その、なんでろう、その方、別の人っていうか、その方からね、話では、結局マッチしないというか、まあ要は、まあ端的に言えば僕の実績はないっていうことなんで、まあ、あの話がつながらなかったってだけなんですけど、で、ここで、って思う人もいるかもしれないですね。で、僕が一応そのアイデアを売っているというか、アイデアを出して仕事にしているっていうところは、全然評価いただけたんですけど、まあ結局それがですね、その、見栄えの映えるようなものとか、言えるようなものもほとんど、なかったりしますし、その具体的なアイデアってお客さんに許可取ってこれ出しましたって言わないと、まあ当たり前ですけど言えないじゃないですか。でも、アイデアを買っているわけだから、それあえてね、言いますっていうところありますよね。なんかあの、その商品を全部出しちゃうと、そこで破綻するような商品設計なわけですね、このアイディア出してね、まあまあいいやと思って、それで昔取材というかね、ある新聞のね、取材受けて結構喋ったんですけど、まあ多分ボツになったなと思って、多分その使えないんですよ。あの、使えないっていうのは、あの、僕が出してること、やってる仕事とかが価値があるないとかっていうとは僕は全く思ってないんですけど、その取材媒体、メディア媒体とか、まあ出版もそうですけど、には使えないなっていう話なんですよね、で、そうやって言うと僕のやってることはすごい価値があるように思えるかもしれませんが、ものすごくね、いや、そういうことでもないと思ってて、まあだから要は価値がないっていう、価値があるなしじゃなくて、価値があるんだけど、あの、正確に言うとね、価値があるんだけど、それはまあ人によるよねって、あんまごく当たり前のことじゃないですか。砂漠において水はすごく飲みたい人がいるから水は価値がありますが、水を飲みすぎて気持ち悪い人に水って価値なくないですか、みたいな話で、じゃあ状況によって変わるし、社会によって変わるし、その人、もしくは、どこに投げるか、まあ、メディアとかね、プラットフォームとかネットもそうですし、どういう時に、問いかけるかってところで、まあ、変わってくる。 っていうところですよね。まあ、少なくともなんか商業出版とは相性悪そうだなみたいなっていうところは思いました。まだ別に諦めてるわけじゃなくて、うん、まあそういうお声がかかっただけでも、いいんじゃないでしょうかっていうところですね。でこの時も、なんかリスナーのねあなたもぜひ考えていただきたいんですけど、それ声がかかったからどうっていうふうにまあ一喜一憂してもいいですけど、まあそれだけじゃなくて、なんで、マッチしないのかなっていうところは冷静に考えていきたいですね。でこのマッチしないとかうまくいかないみたいなところの、まあ、分析といった方がいいんでしょう。いや世の中的には考えるってことを多分普段してないとこれできないんじゃないかっていう、これもですね別に僕が偉そうに思ってるってわけじゃなくて、普段そういうツッコミだったりなんだろうってことを考えないと、なんか着地が悪いんですよね。要は自分だけが悪いとかになるみたいなね、もしくは相手が悪いみたいになる。で別にその商業出版社さんとかあとその編集者さんみたいな人を恨むとかね、そういうことは全くない、ないというか、ちょっと幼稚じゃないですか、そういうのって。実際にね。で、そのあたり、リスナーのあなたかどうかっていうところはぱり考えていただきたくて、普段のその所作みたいな動作ですよ、行動ですよ。むしろ、印象良かったわけですよね。ああ、まあ、そうやってやってんだな、とかね。むしろその編集担当さんというか、編集の方ですよね。もう、素晴らしい、そのね、仕事の仕方というかね。やり方とかも見せていただいて、あ、そうやって進めるんだな、あ、いいな、いいなって。そういうのありませんか？要は自分が仕事してて、あ、この人ってなんか気持ちいいなっていうか、もちろんその仕事ができる、できないとかは、ね、実際にできたとかできなかったとかあるんですけど、あ、そういうのいいな、みたいな時に、まあ、非常に刺激いただきまして、まあ、非常にっていうとちょっと持ち上げすぎてるかもしれませんが、あ、そういう仕事の仕方素晴らしいなと思ったんで、僕も見習っていこうというか、そういうふうにやっていきたい。まあ少なくともその人と仕事したいと思わないとやらなくないですか。特に作家なんて、なんかこう自分の考えをっていう人は自分の考えがあるわけじゃないですか。なかったらないですよね。何でもいいよっていう人なんで、作家ってか何か出さないですよね。あと相手です、編集側の人も相手、僕が相手の立場だったら誰でもいいからあなたに声かけましたって言ったらやらないですよね。であとその人と仕事したいと思われなければやらなくないですか。その仕事しないですよね。ああそういうのいいなって思いましたもんね。だから自分も仕事したいなって思われるようにしていくっていうのはなんか基本中の基本かもしれませんけど、大事だなと思いました。まあただですね、こういう話もあまりにも追い詰めすぎるとなんか肩に力張りまくっててね、一言一句を 大切にして、なんかもう なんだろうちょっと古い例えですけど、ずっとなんかイライラ棒みたいな、こうなんかね、右上にも下にもいけないようなこうやってるようなことになるんで、まあその例えを置いといて、白線の、ね、ライン上をずっとね、ケンケンするというか片足出しか、していくような形になってたらそれやりすぎですよねっていう、のが、一つ目。ちょっと長くなりましたけど、まあそういうふうに要はマッチしない時でも価値ってあるよねってことを自分にね、特に自分の方を、自虐しがちとかね、否定しがちな人の方が多いのかな、わかんないです。人を責めがちな人も多いかもしれないですけど、まあでもね、相手が悪いとか自分が悪いとかいうことじゃないですからね、これね。まあ、マッチしなかったよねっていうのも、別に、深い意味なくて、あ、そういうものですよねっていうふうに、まあ言えるかどうか。で、結局これ、両稽古みたいなものがあって、それに慣れてないと、まあこういうこともあるよねっていうふうには言えない。まあだけど、そういうことが初めての経験なわけですよ、僕にとってのそのね、相談ってどうって。だけど、そういうことって別にありますよねっていうふうな抽象化がある程度できてないと、ならないんで、捉えられないって対応できないんで、その見方とかぜひ、大事じゃないかなっていうところでした。はい。で、あと全然ちょっと話も違ってくるんですけど、これ思いついたのが一つあって、それはですね、まあたまにあるんですけど、まあ独立の話ですよね。まあ要はある、まあ要は A さんという人がいて、ね、会社員やってましたと。でもその会社がですね、新規事業を始めて、その A さんがいわゆるね、やりたいですとかね、もしくは 責任じゃないかって言われて まあ、やってったと。でその会社的には新規事業は別にいいんだけど、なんて言うんだろう、まあ例えばその事業を今度やめることになった、もしくはもう続けられなくなった で、それはなんかその事業的に黒字、ごめんなさい、赤字というか、事業的に成立しないというね、いわゆる事業の売上と売上から、あとは粗利とか利益ですね、出ないとかあんまりよろしくないからっていう話となったと。まあ、例えばこういう話があるんじゃないかと思います。その時に、あの A さんがですね、独立するってことをする場合、あの、なんて言うんだろう、会社として、組織として、まあ、まあ、ありそうなのが、最近もそんな見かけたんですけど、大手企業があるサービスをやめますと。で、やめるんだけど、事業、まあ、ある事業っていうかサービスも一緒ですが、なんでかって言ったら、その事業は、経営的にですね、その会社がやるにはもういいやと。だけど、他のやりたい人はいますよね。もしくはやりたい会社がありますよねって時に、M&A みたいな、ね、事業売却するとか、サービスをこう譲渡するとか、ね、お金がかけるのかけないのか、かかるかかからないか置いといて、とりあえずその事業整理するみたいなところになりますと。で、それが大きな企業じゃなくても中小企業でもあると思ってて、そういう時にじゃあ、ね、本業とはずれるし、もしくは本業とやりたい方が経営的には違うよねって。だからこれ経営的っていうのが別に正しいわけじゃないんですよね。そこはあの、なんだろうな、さっきの話と一緒でね、出版相談ね、出版するかどうかの話とも一緒で、その意思ですね、ここで言ってることは、そのやりたいっていうのが意思が別に個人の意思だけじゃなくて、会社とかその法人の意思とかもありますから、その意思ってなんだろうねっていうところにちょっと注目していただきたいんですけど、じゃあその A さんっていう人が、まあ会社員やってたけど、あの、そのなんだ、まあ熱帯魚のなんか、わかんない、運営みたいなものだとしましょう、仮にね。なんか毎回その釣りの話してもしょうがないと思う。まあでも魚ですけどね。まあまあまあ。熱帯魚のショップみたいな、もしくは EC みたいなものがあって、あるのか知らないですけどね、実際ね。僕は全然詳しくないです。で、その魚を、まあ、洗濯魚を売るとか、まあ、飼育は大変だと思いますけど、熱帯魚ってね、デリケートな感じですけど、そういうのが、まあ、やりたいと。A さんは自分でもやりたいんだと。むしろ、最初は全然、あの、会社員やってた時に、新規事業なんてやりたくなかったけど、やってたら楽しくなって、熱帯魚にもどんどん興味を持って、やりたくなりましたっていう人って、多分いるかもしれない、そういうタイプの人。僕はそういうタイプか分かんないですけど、まあまあまあやっていきたいと。で、会社員でやると、まあ会社の経営的な判断でなくなるので、自分が引き取りますわという形で独立するっていう話ってありますよねっていう話です。ありますよねっていうか、まあ、あるんですよ。それに近い話は、僕は全然見た、っていうか記事で見たとかね、インタビューで見たとあるんで、これも、どうですかっていう問いかけです。あのリスナーのあなたへ問いかけです。これってなんて言うんだろう、そのまあどういうふうにね、起業したい人がね、今起業されてない方の方が多いと思うんですが、まあ全然ね、起業というか新しいことをね、事業や起業家とか経営者の人が聞いてて、やっていくって時でも全然いいと思うんですけど、それって分けられるからじゃないですか。経営的なものと、まあ、自分の意思とマッチング、まあその A さんからしたら自分がやりたいことと、その会社でやるっていうこととのこの天秤にかけるみたいな感じになると思うんですけど、例えばね、自分がやりたいことっていうのが、なんていうの、突き詰めてった時にたまたま起業してるだけというふうにも思えないですか、このパターン。つまりその会社員の中で新規事業っていう形で熱帯魚運営みたいなね、熱帯魚、まあ EC 分かんないですけど、何かしらその熱帯魚、魚を関する EC とかもしれない事業があって、それに関わってたんだけど、別にそれはいいと。でももっとやりたくなったからっていうのがまさに意思で、で会社の中でやっていくには多分できなくて、そこからやはり独立ってことで、会社員を辞めなきゃいけない。で会社員辞めるとこの場合どうなるかっていうと、ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあ、基本的には個人事業にはなりますね。何もしないとね。で事業届は出さなきゃいけないんです。個人事業届、個人事業主届か。違うな。開業届ね。ごめんなさい。開業届っていうのは確かあって、税務処理に出せばもういいですと。OK です。まあ、許認可いるものも、許認可いるんじゃないですか、飼育ってね。出さなきゃいけないんで、そのあたりは、押さえておいてほしいですが、 ね、で出してダメだったらできないっていう意味であるんで、それは計画性が必要ですよね。そういうのはね、最低限の計画性が必要であると。で、あとは会社でやるとかもありますね。別に NPO でいいとか、まあ、それは置いといて、組織として、まあ、株式会社みたいなのが、まあ、ベターじゃないかなと思います。合同会社とかもありますが、とりあえず会社法人を立てて、その代表となりますので、その、そうやって作った、まあ、A さんは社長、まあ、ペケペケね、熱帯魚なんたら、事業なんか社の社長にはなりますよね。うん。で、それが企業となります。はい。で、そこからやっていくことは別に、難しいっていうかね、難易度が高いかどうかは、その事業と、その人がやりたいことの、まさに意思で、やりたいことによるので、それを、世界で上場するぞとかなると、まあ、難易度は跳ね上がるというか、できなさそうですよね、それね。いや、知らないですよ。できるかもしれないから。やるなとは言わないですけど、上場も難しそうな感じがしますけど、であら、ま、当たり前かもしれないですけど、別に上場がいいとかね、世界にやるのがいいなんて僕は一言も言ってなくて、その人がやりたいかどうかだけなんで、リスナーのあなたがどういうふうに、まあ、行きたいか、もしくはどういうふうに起業、この場合だと A さんだったら起業したいか、どういうその熱帯魚事業をやりたいかってだけなんですよ。だけって言ってるんだけど、ここで最初に冒頭に戻していただくと、その意思やりたいっていうことがめちゃくちゃ大事だと思いませんか？それがなければ、何も言えないというか感じがします。で、しかも、ここの場合で言いたいのは、まあ、大前健さんのね、話を前にしたと思うんですが、経営コンサルタントですよね。決意っていうのが、まあ、握手とは、大前さんは言ってませんが、多分ね。言ってないけど、まあ、ほぼ握手みたいなもので、要は何かやるぞ、これやるんだっていう決意は全然いいと思うんですよ。起業するぞって全然いいし、なんか仕事高めていくぞとかいいと思うんですよね。全然いいんだけど、その決意だけって、まあ、ほぼ意味ないと思ってるんですね。僕もです。お前さんに同意する。だからそこに行ってたのは、なんだっけ、時間とか付き合うとか場所ですよね。今住んでる場所を変えるみたいなところをある。だから時間の使い方が特にそうで、時間の使い方が変わるってことはどういうことかっていうと、結局やることが変わるんですよ。今までやってきたことを変えたりしなきゃいけないんで、まあ、これは確かに効果あるなと思います。で、それの話もあったように、結局、さっきの、そのね、熱帯魚事業みたいな会社企業の話をしていくと、なんかノリね、なんかこっちいいんじゃないみたいな、そのジャケ買いじゃないですけど、ジャケット買いですよね。そういう、こっちはいいんじゃないぐらいのノリの方が、なんか僕はうまくいくイメージが強いです。だから全部ノリでやってくださいとか、そんなことじゃないですよ。ただ、そのやりたいっていう意思っていうのを、まあ、要は過小評価してるんじゃないかっていうところを投げかけたいわけですよね。で、じゃあそのやりたいなかったらどうなんですかっていう話を、考えたい人ももしいるかもしれませんが、シンプルでそれはロジックの話になってきて、事業が、さっきの話、経営の話もありましたけど、事業がこうです。さっきの出版の話もありましたけど、自分たちが持てるリソースはこうです。はい。お金はこうです。予算はこうです。これはこうです。じゃあ半年で書いてください。1年で本を書いてください。事業を3ヶ月で売り上げを何倍にしてください。わかんないです。まあ、何倍はないかもしれないですけど。とりあえず一定の規模で育てられしてくださいみたいなね、ロジックでね。で、できません。できませんでした。はい、終了です。で、その時にやりたいんですとか、売りたいんですとか、これを世の中に伝えたいんですっていう、よくビジョン、ミッションで熱量なんてことが大事だって言われてません？言われやすいですよね。てか僕は言われているのが結構、情報としては受けてますけど、でも、まあそれはね、バイアスがあるとしても、でもそれって熱量があると言っても、ね、1日24時間ね、練習ができないし、1日24時間、なんか喋り続けることって多分できないじゃないですか。知りますよね。喋ってても結構お腹減ってくるんですよね、これね。もう喋ってたのからお腹減ってく感じもありますけど。まあまあ、好きでやってるんですけど。で、そういうところで、まあ、エネルギー使うし、カロリー使うわけですよ。だから、そういう、なんだろうな、意思があれば、全部できるなんていう極端な話はしてないですよ。だけど、 じゃあなかったらロジックで全部決まるから、まあロボットと一緒みたいなね、命令されてね、まあどんどん AI が賢くなっていくからロボットと一緒っていう表現も変わってくるんでしょうけど、まあまだまだそうではないっていうところを踏まえて、まあ人間は人間だというところを言うと、やっぱり人って意思があってこれやりたいよねっていうのをやるのが面白くないですかっていう、まあ毎度同じこと言ってますが、その確認でもありますよねっていう気がします。どうですかね、そのあたり。で、あと、これが、まあ、最後というか、その流れでは、もう一個トピックとして挙げておくんですけど、なんだっけ、これ。あ、大塚さんですね。チャット GPT ですよね。なんだろう。を、まあ、大学生だった、大塚さんという人がいて、4年生ですよね。が、チャット GPT を使いまくってたら、その、まあ、エンジニアな、プログラマーになってとか、なんか学会で発表したりとかっていうことをして、っていうことの本があって、この本は話はしてたのかな、多分してますね、多分。でこれは面白いんですよね。で AI で学んでくるっていうことで面白いんだけど、でもやっぱり冷静に捉えると、この、大塚さんっていう人がですね、ものすごくこう、まあ、頑張ったっていうちょっとおかしいんですけど、1日10時間とか使えなくないですか。だからその人にできたから真似できないっていうような、部分はもちろんあるんですけど、それよりもここでやっぱり言いたいのは意思の話で、これは、教官というかね、教員ですよね、教授であった、まあ、伊藤さんっていう、これ厚さんっていうものがちょっと分かりませんが、この伊藤さんという方の視点ではないんですけど、その記事も上がってて、またリンク貼っとくんですけど、なんだろう、あ、そうそう、サポートができるっていう、まあ、要は教授側から指導する学生に対して言えるのは、なんかサポートができるわけですよね、教授って、ね、指導側の話ですね、これね。その時に、なんだっけ、こう伊藤さんというのを言葉で紹介もされてますけど、まあ、私がサポートできるのは何かをやり始めた人に対してだけだと、何も考えない人には適切な手助けはできないと、まあ、書いてて、あ、その通りだなと僕も思ったんですが、リサーのあなたはどうですか。要はそのなんか意思ですよね、この大塚さんっていう人が意思を持ってやりたいし、で当然最初の動機はなんかね、レポートをサボるとか、なんかそのいかに楽できないかっていう、まあその発想が、いいと思うんですが、いかに楽できないかっていうのは、そのやることに関して楽をするのであって、自分が何もしない、文字通り何もしないっていうのではないわけですね。わかります。ここが非常に難しくて、もう何もせずに何もしたくないっていう人は、多分楽をしようっていうことすら思わないかもしれません。あと楽をするのが、自分がサボれれば何をしてもいいっていう風になる。でもこれはこのプログラミングの話で言えば、プログラミングをする上で楽にできないかって話なんで、プログラムをすることも、しない、ようにできないかってことで工夫して学ぶとか勉強するっていう、でそのチャット GPT でやり取りするって、わかります。そのチャット GPT で1日10時間をやらずに、もう1日5分だけでやるしかやらないっていうのは、ただ楽をしてるだけじゃないですか。楽で1日5分でやってやり取りしてですね、なんかすごいアウトプットができてたら、それはもう成功してるとは言えますが、でも多分それはできなくて、ただ1日5分会話しただけっていう何かが出てきてるだけで、ここでは要求とか、そのね、レポートもそうですし、そのアウトプットとして認められるようなこととか、取り組みとか、まあ仕事であれば仕事として成り立つプログラムを作れたら、それでいいですよね。でも世の中的には多分なってないですよね。1日5分って言ってるのは、まあそれ相応の、なんだろうな、プログラムや何かがあって、まあ仕事やお金が流れてて、それを1日5分やるだけでいいですって、もう、怪しい情報商材か、怪しい、なんだろう、まあ、ネットワークビジネスとか、怪しいなんちゃら詐欺みたいなものしかなくないですか。で、それの違いが分かんない方も結構いらっしゃるのかもしれないですよね。そういう意味では。まあ、明確じゃないですか。その、仕事として、もしくは授業として何かやってる人だったら、まあ、明確な、なんだろう、再現性があり、明確ってよくないな、再現性があって、それを修正して何かやってって、まあ、例えばよくあるのは、まあ、SaaS じゃないけど、自分なりのプロダクト出してて、それを、修正するっていうことですよね。 で、それがまあ売り上げというか上がってて、やり続けてたら確かに1日5分修正しかしてないこともあるかもしれませんよね。まあ脱線しましたけど、そうやって自分のまあやりたいっていうのがあって、それをやることでより楽をしようとすると考えるのはまあ基本としてあるかもしれませんが、その怠惰っていうかね、楽をしたいぞっていう時の気持ちが、その学ぶとか何かをやろう、生み出そうっていうことととうまく、リンクしていかないと、ただ楽してお金稼ぎたいみたいなのでは全く違うよねっていうことなんですよね。このあたりはね、なんか何なんでしょうね。気づいてる人は当然気づいてて明確なんですが、分からない人は、そういうふうにですね、何度も言ってますが、なんか1日5分やるとなんか、なんかすごいね金持ちになるみたいな、まあ、そうだったらみんなやるんでしょうけどって思いますけど、これが笑い話にならないような世界線もあるってことも、まあ、知っておいてもいいかもしれないですね。まあそれをねやれたんで全く思いませんけど、はい。だから、なんだろうな、自分で何かやろうっていう人にしか言えない。で、僕はですね、これもアイデア出しなり、仕事送りもそうですし、何かやろうとしている方を応援したいのはもちろん全然思いますよ。思ってますよ。思ってるってことは伝わってると思ってます。はい。聞いてる方は。だけど、何でもいいよとか、まあ、何でもいいっていう意思を示してくれたら何でもいいっていうふうに言うんですけど、でもその何でもいいよっていう人って文字通り何でもいいことはほとんどなくて、わかります？何でもいいんじゃなくてすごいこだわりがあってこれしかやらないって言ってるんだけど何でもいいよなんて言っちゃう。だからね、パスしてもそうじゃないんだけどなんて言っちゃうで、ね、ことでもう何もそのなんだ経験値とかね、体験が蓄えていけないから話が進んでいかないなんてことはよくあると思ってますけど、で、一方でこういうのがやってみたいかもしれないねぐらいの曖昧なものでいいので、それがあれば、あ、じゃあこうしてみたらって言えるじゃないですか。でも何もしたくありませんとか、もう何もないですってなったら何も言えなくないですか。それがまあ僕が一番、怖いというか、まあ無関心みたいな感じですよね。そうなってくと、まあ、本当にまあどうしようねってなっちゃいますよね。そうです、そうです、そうです。それがまあ何だろうな、育てるっていう意味でいくと、まあ、会社組織なんかはそうですけど、上司が部下を育てるみたいな観点にいくと、どこまでその面倒を持たなきゃいけないのかなっていうのは、まあ、割と大変だよなとか思ったりします。まあ、自分でも結構ね、自分の中でも結構大変なのにみたいなのありますよね。はい。でいうところで、まあ、まとめていくんですけど、こういうですね、まあ、いくつか話を敷いてみました。僕の出版のね、相談受けた話とか、なんだっけ、そのね、熱帯事業、熱帯ビジネスか、熱帯ビジネスじゃない、ごめんなさい、熱帯魚の、事業やるみたいな、まあこれは仮想の話ですが、まあでもこういうなんか見かける話ですね。独立するっていう時の、まあ、会社経営的な意思と個人のその人の意思で独立するとか、まあ大塚さんっていうですね、あのチャット GPT でこうなんて学んでってエンジニアになったよっていうような人の時の指導教官である、まあ、伊藤さんの言葉ですね。サポートはない、あ、要は意思がないとやりたいってものはないと、サポートもできないよねっていうような話、っていうところを見ていくと、全体にとってやっぱり意思っていうのが非常に大事、やりたいっていうのが非常に大事で、でここでですね、強い意思って言ってるんだけど、それはまあ大前さんの話で決意か、あ、大前さんは決意って言ってますけど、決意、強い決意じゃないんじゃないかなって話なんですよ。伝わってますかね。要は、その、大塚さんの例だったら1時間 10時間やってる時間の使い方が多分今まで使ってなかったから0時間もしくはね30分ぐらいだったのが、もうものすごい使う、それに全力使う。でここでその1日 10時間やればいいよっていうことで10時間勝手にカウントして、やりたくもないのにやらせられてたら多分おかしくなるんで やめてくださいね。そういうことを言いたいわけじゃないですよね。1日10時間も結果的にできるような、意思というかやりたさがあったっていうのが結果的な強さですよね。そういうとこです。でノリじゃないんだけど、さっきの熱帯魚事業のね例も、あの会社が経営的にダメだから、まあ、会社員的な視点で、まあ会社が経営的にダメっていうならまあやめましょうっていうのもありなんですけど、いやなんかもったいないし自分もやりたいなと思って、 打ち込みたいよねっていう、まあ要はとことんやってみたいよねって思ったから、その人は独立した、その事業を引き取ってやったってことだと思うんですよね。あります。で、僕のね出版相談での話は、そこを通してやるっていう実力がなかったってわけなんで、別に意思とはそんな関係ないんですけど、ただお互いの別に売りたいんだなっていうところで、売れないよねってなった時に、あ、そうですか、できませんよねっていう、それだけなんで、それはなんかお客、ある種出版社側から、もしくは編集側から見て、その作者を選ぶっていうね、ので大事なんじゃないかなと思いますし、まあその作者に僕は選ばれてないっていうだけですよ。うん、それだけです。だから、全然自分が、能力とかスキルが低くてってことも思わないし、マッチングしないんだっていうようなことを感じました。で、そこも、まあ、一応言いましたけど、自分の、なんだろう、そこでないよなとかっていうようなことで終わるなく、もしそこで商業出版したいんだったら、それをやっていくにはどうすればいいかって考えればいいわけなんで、で、逆に言うと僕は別にそこまでしたくないかなっていうのも意思なんですよね。意思の強さ弱さっていうのと、なんかあんまり数字が良くないと思ってて、こうした方がいいかなぐらいの、そのなんか別のベクトルですよね。その意思の強さじゃないもの。だから大前さんの話で言えば、その時間の使い方変えられる程度の、もしくは時間を増やしたり減らしたりするっていうことも、程度のことはやりますか、やってください、やったことを見せてくださいっていう方が、まあ割と分かりやすいです。今5分しかやってないことを10分やれますかって時に、2倍じゃないですか、時間がね。2倍にする時間使えます？例えば本読むたいって言ってて、本が5分しか読めてないのが2倍に本10分読みますっていう1日ね、結構大変じゃないですかって僕思うんですけど、意思っていうか決意ってそういうことだと思ってて、決意はそういうことで、その2倍やるぞっていうのが決意なんです。でも、そうじゃなくて、2倍にしてやりました、もしくはやります、時間を使う方を変えましたっていうのが、なんていうのかな、そのやり方、意思の証明じゃないけどなんですよね。で、その時にやるぞとか言うのもいいし、2倍にするぞっていうのも言ってもいいし、1日10分読むぞって言ってもいいんですよ。全然いいんですよ。僕はそれは否定してないんですよ。やってくださいと。ただ、それをやるから、なんて、できるわけじゃないですよね。全く別物だと思います。その、やれるか。時間のむしろ使い方の、その、なんだ、自分の気持ちですよね。うん。とか、あと自分が、プラス5分ですよね。5分だったら。2倍、その本を読むっていうことをやるには、自分をどうしたらやるのだろうかってことを、まあ、ライフハックではないですけど、自分のメンタルや、考え方や、行動習慣を見直すってことですね。見直して終わりじゃなくて、見直してどう入れていくかまでやって、その、アイディアというか、やりたいことを活用するまでが、まあ、本当の意味の決意かなとは思いますよね。で、あと、決意っていう意味では時間の使い方だけじゃなくて、付き合う人を変えるのと、あと、環境ですよね。引っ越すとか、本当に住んでるところ自体を変えてしまうっていうようなこともありますけど、それをまあ全部やるとか、一気にやるってことを絶対しなきゃいけないって意味じゃないんですが、それができるような環境づくりとかをどこに持っていけるかどうかが非常に大事なんですよね。そこに強さはいらないよな。だから別にね、本を5分じゃなくてからね、10分じゃなくて5分を6分にできないかね、できますかどうか。ポッドキャストの時間もこれ、増やそうみたいな感じで喋ってなくて増えていったってことなんですけど、でも減らそうってしてもいいですし、増やそうでもいいですし、なんかそのあたりって意思じゃないんですよね。決意でもないかもしれない。ごめんなさい、そこでここで言っている意思の強さじゃないってことですよね。ものすごい強いメンタルがあるからできるって思うじゃないですか。確かにメンタルはあるんでしょうけど、そのメンタルってその手前のところでこうしたらどうかなっていうような、自分の中の試行錯誤のアイデアとか、その時間の使い方の僕はアイデアのところに戻って、なんだろうな、帰結というかね、たどり着くんじゃないかなっていうふうには思ってたりします。はい。だから続けられるっていう話も何度もしてますけど、なんだろうな、結果的にやってるから、面白いから、楽しいから、やりたいから、続いてるっていうところにやっぱりなってくんですよね。で、最後に、まあその話としてはそうでした。だからやりたいことが、もし少しでもあれば、すごいそれを大事にしていただきたいし、あるなら、やってください。その決意で、やるぞとかね、自分がやる気になるならやればいいし、言えば雰囲気が良くなって、引き締まんねえやって、そうやって言った方がいいんですよ。 でも引き締まっても何しても結局自分がやらなかったり、そのやいうことをやらなかったら、まああまり意味がないかもしれないんで、そういうこと時間使いかけたり、環境変えたり、付き合う人変えていく方が、まあいいし、それができてるかっていうふうな、まあチェックとして使っていくのもいいかなっていうふうに思いました。で、最後はですね、その、結局、まあ AI の話になっちゃうんですけど、AI の話じゃない、ごめんなさい。今の時代だと、結局これやりたいですよね、とか、やっていきたいですよねっていう、その、なんていうの、やりたい気持ちを育てるっていうのがまさに教育とか、学びだと思うんですけど、そういう仕組みですよね。なんか見つけたり発見したり、育むっていうちょっと大げさですが、生み出されるようなものがないと、しんどいというか、大変だなって思ったりします。つまり、勝手に何か、ぼーっとしておいて、何か見つかって、これやりたい、あれやりたいっていうような、そのまさに何々したい、やりたいってことが生まれてくるかっていうと、まあないですよね。それはないですよね。うん、で、それは何度も言ってますが、正解があって、ね、あなたは熱帯魚事業やってください。あなたは商業出版してください。ね、あなたはそのチャット GPT でなんかやって学んでくださいなんていうものはないですよね。ないですよねっていうのは、そういったことはあなたがやらなきゃいけない、リスナーのあなたがそうだし、僕もそうですけど、言われてなんかやるようなことでもないじゃないですか。それか合理性があったり、何か自分がやらなきゃなっていうことがあって初めてやりませんか。そのね、子供とかね、親のね、その保護下にあったら全然別ですけど、そうじゃないケースで言ってますね。だから、伸び伸びとか自分がやりたいようにできているみたいな感覚っていうのを、まあどういうふうに、イメージできているかによるかなとも思ったりします。で、なんかできてるよねって思う人は、そのあたりの調整が、まあある程度うまかったり、その試行錯誤の量があって学びを得ているとかもそうだし、そうですし、まあ、自分をよく知ってたり、もしくは自分の不得意とか、自分が調子を出せるような状況に持っていけたりとかいうことを考えてるからできてるんだと思います。はい、勝手になんかできることっていうのは、まあ、ごくごく少ない。天然でできる人もいるかもしれませんが、まあ、非常に少ない、と思います。はい。長続きしないんですよね、それのね。仕組みっていうところであって。はい。なんで、まあ、話としてはですね、やりたいことっていうのが大事で、そのやりたいことがなかったりすると、まあ、学んでいけばいいんで、学んでいけばいいよねって話ですね。いろいろやってね。だから、どの方向に転がってもいいわけで、今あればそれやればいいし、やっている精度をもっと高めたいなら、その決意じゃないやり方でどんどん高めていけばいいんじゃないかなって話ですね。で、やりたいことなかったら、今のまさに、これ別にポジティブに言ってるっていうよりも、別にそういうこともあるので、なんか探したりやってみたりして、やりたいってことを見つけていくという、見つけていくっていうわけないんですけどね。面白いって感じることを増やすってイメージですか？すると、まあなんか、心動くんですよね。これやりたかったかもしれないとか、こんなのが面白いんだなって、自分に気づくって感じですよね。自分に気づくってことの回数を増やしていくってことが、まあポイントになるんじゃないかなって思いました。はい。というわけで、なんかね、やりたいなって思うことが一つでもあれば、もしくは、そんな感じなんだなっていうのをやりたいとかね、意思ですね。だから僕は強さ、意思の強さとかは、強さとか弱さとかってあんまり好きじゃないというか言わなくて、やりたいね、やったらっていう感じですよね。やりたくないね、じゃあ、でもやらなきゃいけないだったらやりたい風にしてこうね、くらいの感じで。だからそれが、ね、なんか、やりたいことはもう全部できないんだ、みたいな、そんな、なんていうんだろう。0-1で考えちゃったり、0か100とかね、ありかなし、決意があるかなしかとかね、メンタルの運みたいなね、その0が1かで考えるのは、まあ、あんまり良くないよな、っては思います。はい、そんな感じでした。はい、今回は以上となります。しごくりラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。以上、失礼いたします。